ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
3月8日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送アナウンサーの内田裕樹です。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、まあ、ここはね、増山さんが普段読んでらっしゃるところ。
あ、なるほど。
はい。で、今週は増山さやかアナウンサーがお休みのため、私、内田が水曜日まで精一杯アシスタントを務めさせていただきます。
どうだどうだ、昨日の評判はどうだった？
そうですね、なんか、あんまり、なんか皆さん、まあ、頑張れっていう感じでしたね。水曜日まであるよって。いいです。まだ落ち込むなって言われました。
誰に聞いたの？
いや、本当アナウンサーの先輩にも聞きましたし、はい、はいはい、それから報道部の先輩にも聞きました。
あ、なるほど、はい、まあ、まあ要するに会社関係者ですか、はい、そうじゃなくてだな、例えば、はい、お家の人とかさ、
はい、
増山さんとかほらいるじゃない。
増山さんは多分全く聞いてないみたいですね。
全く聞いてない、俺絶対聞いてないことはないと思うよ。
そうですか。
だってそれはここのアナウンス室長だからさ、
はい、
それは内田君がここの番組どんな風にやってるか絶対聞いてると思うよ。それ聞くのが仕事だもん。
そうですよね、
休みの間であっても
、はいはいはい、
でも今のところ何、
今のところは反応はないです。
反応なし。
あの、飯田さんに LINE を送ったんですよ、
う
ん、あの昨日の夜に。
ほうほうほう。
ただ返信は結局なかったんですけど、朝のコージーアップの番組内でこう、昨日内田くんがやってました、今日も頑張りますみたいな風に言ってくださったんで。
なるほど、要するに、飯田くんが昨日冒頭乱入してくれたんで、はい、その乱入してくれたことに対して、まあ普通ありがとうございましたのメールぐらい送るわな、
はい、LINE を、
多分そういう LINE を送った ところが、既読スルーってやつですか。
あ、いや、既読もつい
てなかった。既読もついて
その1個前の LINE も多分既読ついてなかった。
既読ついていない、わかりました。
あまり普段 見られない
な。増山さんに、まあ、はい、は送っでもいないんだ、とりあえずは。
まあ、増山さんお休みなんで、ちょっとあれかなっていうふうに。
絶対送ってくんなと。
そういうことではないですけどね。そういうことではないですけど。
そうだね。なんかよほどの事故でもない限り別にそうね、頼りがないのは良い頼りっていうぐらいだからね。はい、とりあえずは連絡しないのが一番。
そういうことを思いまして、
先輩上司に対する愛情ではなかろうかと、
はい、
あ、そうですか。じゃあ今のところ増山さんの評価は聞いてないわけね。
そうなんです。
そうですか、
はい、
家での評価は特に、家での評価はないんだ。
まあ、今一人暮らしなので、直接は聞けてないんですけども、
はい、そうですか。でもあなた横浜じゃないの。
そうです、
もともと横浜だよね。
横浜で今一人暮らししてます。
帰るだろう。
はい、
なんでそんなわざわざめんどくさいことすんの。
やっぱこ
れよほどたくさん収入があるんだな。
そういうことじゃないです。そういうこと
だってさ、家から帰りゃさ、全部経費ただなのに、
はい、
わざわざそれ家を借りる理由は何。
やっぱコロナで、例えば父親とか母親とか、まあ妹もいるんですけれども、それぞれ外に出ている中で、まあ感染したらまずいかなっていうこともありまして。
そうなの？
っていうのが一応建前で、内心はちょっと一人暮らししてみたいなみたいな。
一人暮らししてみました。
はい。
経費もかかります。
はい。
どうですか、一人暮らしの感想は。
そうですね。家賃とか、それから食費とか、あと携帯代とか、細々したものって、こんなにやっぱり重くのしかかってくるんだなって。
かかるよね、かかるよね。
はい。
そりゃかかるよね。はい。だって家にいればそれ全部かかんない。あ、まあ、携帯代ぐらい払いなさいよね。
もちろん、もちろん。はい。
そうですか。
そうなんですよ。
はあ、その分貯金した方がいいんじゃないの、家から帰って。
なんか、ちょっと、今、もう少しで、契約更新で2年になるんですけれども、そのタイミングでちょっと一回実家戻ろうかな、なんて思ったりもしちゃいますよね。
やっぱりね。
はい。
根性なし。
いや、やっぱり洗濯とかね、やっぱり一気にまとめてできる方が、やっぱり効率いいですもんね。
まあそうだな。
はい。いやなんか自分の分をこう回しているのがなんか悲しくなってくる時があるんですよね。
え、そう？はい。すごい最近洗濯とかお掃除好きでさ、
はい。
東京来たらとにかく次、あれ洗ってやろうとか、これ洗ってやろうとかさ、
はい。
もうなんか、40年代、まあこの番組で何回もお話してますけれども、
はい。
30年近く空き家になってるお家が山の家っていうのがあってですね、はいはいはい、そこがもう廃墟になってて、で、40年前に着てた洋服とかがいっぱい出てくるわけですよ。
はいはい。
それでまあ基本的にはまず捨てようかなと思うんだけど、よく見てみたらこれは捨てなくてもいいんじゃないっていうようなものも洗えば着られそうだなっていうやつを、これがねもうとにかくカビ臭いので、カビ臭いやつを
置いてましたからね、
ゴミ袋にこう入れて、はい、匂いを遮断して東京までわざわざ飛行機で運んで、それで東京の家の洗濯機に放り込んで、
はい、
で東京の洗濯機の、東京の家の洗濯機の方が慣れてるからね。で、大阪の家の洗濯機って、はいはい、まああんまり自分で洗濯することも、そこまでするのはちょっと私、越権行為だろうと思って、大阪ではやらないんですけど、
はい、
東京はやるじゃないですか、
はい。
そうすると細かく設定をしてですね、ここまで汚れのひどい場合は、やっぱすすぎは3回かなとかさ、は
い、
ほら、洗う時の温度はちょっと高めにしなくちゃいけないとかさ、はい、いろいろあるじゃないですか、
今
の、
ね。
で、また2年前に東京暮らしを始めたんで、
はい、
その時に、家具とかで家電製品を全部買ったんで、
はい、
結構最新型だったりするんだよ。
いいやつを使ってらっしゃるんですね。
まあまあいいやつってことでもないけどね。
そうなんですか。
まあまあ例えば電子レンジなんかは一番ベーシックな、は
い
は
い
は
い、
つま
みを回して、
そうですそうです。
じりじりじりじりじり、
6000円ぐらいのやつ。
ああ。
でもね、それでも最新型だからね、はい、細かいところがいろいろあって、いろいろこう電子レンジについて使ってる人に聞くと、はい、いや、電子レンジの中によくお惣菜最後一つ温めたきり、出すの忘れて、
あります。
翌日電子レンジに、あれこれ出すの忘れてたみたいなものが入ってるってよく聞くじゃない？
はい。
うちの電子レンジ絶対そんなことないんだよ。
なんでですか？
とにかくね、中のものを取り出さないとね、ピーピーピーピー中のものを出すまでピーピーピーピー言い続けるんだよ、これが。
賢いですね。
賢いのかな。
しつこいというか、
しつこいんだよ。だからどうしたってね、あれは出してやらないとうるさくてしょうがないから。
いやでも絶対忘れないじゃないですか。そしたら
絶対忘れないけどね、はい、そうなんですけど、まあ、だからそういう仕組みぐらいは、
はい、
だけどねバカだからね中にあるかどうかをセンサーで確かめてるわけじゃなくて、
はい、
チン終わった後で、
はい、
扉を開けたかどうか知らかしら感じしないわけだよ。だからね俺もね電子レンジがあんまりうるさいからちょっと黙らせてやろうと思って一回扉を開けてもう一遍閉めたらね、はい、大丈夫なんですよ
なるほど。まだいても中に置いてあっても、
うん、
じゃあもう取ったらいいじゃないですか。そこまで行くんだったら
何を言ってんだよ。
え
ね、
はい、
今私ね凝ってるのが結構ね目玉焼きじゃねえや、ゆで卵っていうのにすごく凝ってて、
はいはいはい、
ゆで卵をどの温度からゆで卵をお湯に入れて、それも水から入れるのか沸騰したお湯に入れるのか、何分ゆでるのか、その後ゆでた後でどのぐらい水に冷やすのかによって黄身の状況が変わってくるんですよ。
カチカチになったりトロトロだったり、
ね、だからラーメン屋でよくできた半熟卵みたいなやつあるじゃないですか。
美味しいですよね。
よくできた半熟卵、はい、よくできた半熟卵をやるにはどのくらいの時間茹でて、水から茹でるのかお湯から茹でるのか何分茹でるのか、茹でてた後にどのタイミングで冷水で冷やすのかとか、はいはい、こう考えて、はい、いろいろ試した中で意外にいいのが電子レンジでゆで卵っていうのがあるんだよ。
そうなん
だ。電子レンジに卵入れちゃダメだよ、爆発するよ。
そうですよね。
これは昔からの常識です。
はい、
電子レンジに卵そのまま入れると爆発するんですが、
はい、
電子レンジでゆで卵を作れる、
はい、
まあ、プラスチックの容器みたいなやつが普通に売られてて、これが素晴らしいのよ。
どこで売ってるんですか、それは。
ん？
どこで売ってらっしゃるんですか。
お店。
お店。お店、それはそうですけど。
お店で売ってんだよ。
いや、僕も欲しいなって思ったんで、どこで売ってるかな
と。これがね、素晴らしいんですよ。それで、はい、ところがこれが問題があってですね、はい、問題があってというか、
はい、
よくできてて、例えば7分間、ね、チンしますよね、
はい。
7分間チンした後、そこでレンジの中で放置しておくと、電気代も助かって、ちゃんと茹で上がるんですよ。
余熱で。
で、そう。だからすぐに出して冷やしちゃうと、
はい、
もったいないじゃないですか。
そうですね。
だろ？だからまあ、そうなんです。だからね。出せないんです。だから蓋をこう一遍扉を開けて電子レンジを一回騙して黙らせて黙らせてから時間を計ってよし7分経ったもう大丈夫だと。 いうことで。
で、取り出して食べられるんですね。は
い、そういう生活をしていると、はい、ね、内田くんのさっきみたいに、電子レンジの中になんか惣菜一つ忘れたまんま入れっぱなしとか考えられないんだよ。はい、だいたい俺晩ご飯作るときに、ご飯以外一品なんだよ、常に。だから電子レンジに入れっぱなしにすると、メインディッシュが出てこないんだよ。だからね、余計なものを作るとそういうことになるんだよ。
ああ、なるほど。
何を教えてんだ俺もうちょっと内田君には生産的な将来に役に立つようなことを本当はね教えた方がいいんでしょうけど、
電子レンジでゆで卵が作れるっていう、
はい、
そうです、これはもう大事です、一人暮らしにとっては。はい、
このぐらいにしといてあげる。
わかりました、ありがとうございます。
先進んでくれ。
はい、ということで今日の株と為替の値動きからお伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価は3日続落となりました。昨日と比べて430円46銭安い 24,790 円95銭で取引を終えました。
ああ、終わり値で 25,000 円切っちゃったね。
はい、連日で昨年来最安値を更新しています。ロシアとウクライナが停戦合意できず、世界経済が減速するとの懸念が強まり、節目の 25,000 円を割り込みました。為替相場は現在1ドル115円55銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて50銭ほど円安になっています。今日のズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台ズームするのはロシアのウクライナ侵攻後サイバー攻撃が多発、このニュースです。 IT ジャーナリストの三上洋さんがスタジオ生出演です。5時台は日本放送も取り組むプロジェクト、楽しくアクション SDGs の企画の一環で雨水を再利用するシステムという話題について、株式会社天気の天に水と書いて雨水研究所代表の村瀬誠さんにお話を伺います。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールの方は zoom@1242.com、 アルファベット zoom@1242.com です。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そしてリスナーのあなたが聞きたいリクエストソングを募集しています。今日5時25分頃におかけするズームオンミュージックリクエスト、辛坊さん今日はどうしましょうか。
そうだね、ちょうどいい硬さのゆで卵ができた時に聞きたい曲。
ちょうどいい硬さのゆで卵ができた時に聞きたい曲、うん、ということで今日は
完璧だ、今日のゆで卵は。
何が聞きたくなるんでしょうね、そういう時に。
てかさ、そっちじゃなくて、はい、やっぱりゆで卵でも、はい、中の黄身の状態がさ、はい、思った通りのイメージの硬さになるとすっごく嬉しくない？俺なんか、うわ、幸せと思うんだよね、あれ。
いや、あの、トローンって出てきた瞬間、わ、
いや、トローンはちょっとダメだ、ね、もうちょっと硬い方がいいんだな。
ちょっと硬めがお好きなんです、
うん、なかなか難しいのはね、はい、その後煮卵作るよね、はいはい、煮卵作るときにそれで熱が加わるとちょうどいい半熟のやつが固まっちゃうことがあるんですよ。
あ、もうちょっとカチカチになっち
ゃう。だからあの煮卵でラーメンに最終的に乗っけるときまでのプロセスが大切で、いや、もうそんなこと
全体の茹で時間の話ってこと
で、だからそういうことを、ね、研究し始めるとね、はい、止まんなくなっちゃうんだよね。俺なんかね、はい、ゆで卵の、研究だけで1年時間は使えそうな気がするんだな。
ゆで卵で1年
か。そうやって考えるとさ、俺もう言っちゃうなんだけど、はい、人生の残り時間ってかなり少ないわけだよ、内田君なんかに比べると。ね、いやいやってか、まあ、現実に少ないわけでさ、はい、そうするとね、家ですごく楽しくこうゆで卵の硬さとか調節してんだけど、はい、時々ふっと不安になって、俺こんなことしてていいのか。俺の短い残り時間を卵の黄身の硬さのこのチャレンジで使っていいのか、他にすることはあるだろうって思うこともたまにあるね。
はい、
うん、
分かりました。
まあいいか。
はい、はい、ありがとうございます。では今日はですね、卵の黄身がちょうどいい硬さにできた時に聞きたい曲を募集します。
はい、
この後昨日の夕方から今日のこの時間までのニュースを振り返るズームフラッシュお届けします。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアとウクライナの3度目の停戦交渉が昨日、ベラルーシのポーランド国境で行われました。 出席したロシアのメジンスキー大統領補佐官は終了後、合意に至らず結論は次回以降に持ち越されたと述べました。またアメリカの国防総省高官は昨日の会見で、ロシア軍による都市部の民間地域へのミサイル攻撃などが増加していると伝えました。イギリス、アメリカの情報機関と軍特殊部隊の混成チームがウクライナに派遣され、ゼレンスキー大統領の首都キエフからの退避に向けた準備を完了させたとイギリスの情報筋が明らかにしました。ただゼレンスキー氏自身は当面ウクライナに留まる意思が固いこともあり、計画は保留されています。ドイツのショルツ首相は昨日、ロシアからのエネルギー調達を今後も継続したいとの声明を出し、アメリカがヨーロッパ各国と検討しているロシア産の原油の輸入禁止措置に慎重な姿勢を示しました。国連安全保障理事会は昨日、北朝鮮による5日の弾道ミサイル発射を受け、非公開の緊急会合を開きました。会合後、理事国7カ国に日本や韓国などを加えた11カ国は、発射は複数の安保理決議に違反しているとして非難する共同声明を発表しました。SMBC 日興証券の専務執行役員ら4人が金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、東京地検特捜部が法人としての SMBC 日興証券も立件する方向で検討していることが分かりました。政府は今日、刑罰の懲役と禁錮を廃止して一本化し、拘禁刑を創設する刑法などの改正案を閣議決定しました。刑務作業が義務の懲役と義務でない禁錮の区別をなくします。刑の種類を変更するのは明治の制定以来初めてとなります。子どもが進学を検討した公立中学校の校則が生徒の人権を侵害しているとして、大分市内の父親が民事調停を申し立てたと朝日新聞が報じました。制服や髪型といった身だしなみに関する規定を問題視し、親が子どもに校則を守らせる義務がないことの確認を市と学校に求めています。
さて、はい、新機軸で行ってみよう。せっかく内田くんがここに来てるから、
はい、
今内田くんが紹介してくれた、フラッシュの項目の中で、内田くんが私に解説してほしいと思うネタを選んでいただいたら、
はい、
それについて喋りましょう。
じゃあすいません、じゃあこの政府は今日、はい、禁錮と懲役を一本化した、
ああこれですか、
はい、閣議決定されたということなんですけど、
どうぞ。
これなぜ一本化する必要があったんでしょう
か。懲役刑と禁錮刑の違いは分かりますか。
はい、まあ、こちらにさっき説明した通り、刑務作業があるとない、まあ、要は牢屋というかから出る出ないみたいなところかなと思ってたんです。
牢屋から出る出ない出る出ない、
金庫の方
からは出ないんだけどさ、
はい、
全部刑務所の中でやるんだけど、
だから部屋からというか、
は
い、
そうそうそうそう、うーん、まあそうだね。懲役の場合は刑務所の中で働きます、刑務作業をやります、
はい、
金庫の場合は要するに塀の中に入ってるだけで何もしませんと、
はい、
ただね、例えば1年間に、例えば1万人懲役刑の人がいるとすると、
はい、
禁錮刑の人って数十人なんだよ。で、もともとね、これ刑法で決められてるのは、はい、まあ、この番組でも解説しましたけど、ざっくり言って、私、大学の時の刑法で習った、表現で言うと、
はい、
過失犯及び政治犯。ただし、まあ、政治犯って言ったって純粋の政治犯は日本にないんだけど、
はい、
でもまあ、政治的動機で何か犯罪をやるみたいな場合に、の犯罪に禁錮刑が定められていて、
はい、
ただ禁錮刑で、こう、禁錮5年みたいなことで、塀の中に落っこっちゃって、だけども、働きたいと。ね、何もしないの辛いから働きたいって言うと、うん、はい、これ懲役刑に変えてくれるんだよ。
あ、変更が可能なんです。
ただし、
はい、
働いてみたけど、やっぱしんどいからやめさせてくれっていうのはなしみたいです。
あ、そこの逆戻りはできない。
逆戻りはできないんですが、ただまあそういう意味では、まあ過失犯と、まあいわゆる政治犯みたいなものに定められている禁錮刑なんだけど、
はい、
何も今時懲役と禁錮を分けとく必要がないよね。っ ていうようなことになって一本化しようじゃないかと。これもまあ明治の初めにできた決まりなんで、
はい、
もうほとんど今金庫系の人なんかいないし、
はい、
金庫系ってなった人も大半が働くのを選んでる現状においてはだいたい8割ぐらいはもう働かせてくれっていうみたいですね、はい、だったらもうあの公金系というだから自由を制限してどっか入れとくよっていう、まあ、塀の中に落っこっちゃうよという刑罰に一本化した方がいいだろうということで、はい、金庫系これもずいぶん議論があったんですけど、
はい、
これもようやく閣議決定なんで、次法律変えてそうなるでしょうねと、100年ぶりぐらいじゃないかと思いますね、
はい、はい。でこの変わるということなんです、はい、なるほど。
次行こう。
次はですねじゃあ
はい、何つもいい、
あの3回目の停戦交渉が昨日行われて、
あ、これですか、はい、はいはい、でまたロシアとウクライナね、はいはい、
で人道回廊の
人道回廊
話もありましたけど、
ありましたね。人道回廊ってさ、はい、変な日本語だよね。
うーん、
これあの英語でヒューマニタリアンコリドーって言うんですよ、
はい、
ヒューマニタリアンはまあ人道的なですね、はい、コリドーはまさに回廊廊下ですよ、はい、でこれあの紛争のたんびにまあ停戦が成立して、はい、ちょっとやっぱそこにいる人たちが危ないのでちょっと安全に避難しようじゃないかっていうような時に設けられるもんなんだけど、
はい、
今回はロシアが一方的に侵略しといて、
はい、
でそこにいる住民においあの死にたくなかったらな避難しろよ、で、で人道回廊を作るからってそれだけ言うとなんか聞こえがいいんだけど、
はい、
ほいでロシアが提示してる人道回廊っていうのは、辿っていくとみんなロシア領内に入っていくんだよ。
あ、じゃあ東に抜けていくっていう、
まあ、東とかあのベラルーシとか北側とかに抜けていくわけで、
はい、
そうするとウクライナの側からすりゃさふざけんなよと、
はい、
お前勝手に侵略してきてね、とよく一般住民にあの避難させてやるからあの逃げろと、で逃げる先が侵略していくロシア側のところにしか逃げられないとまあウクライナの側からすりゃさふざけんなって話で、
はいはい、
でロシアの意図としてはロシアはかつてシリアで同じようなことやってるんだけど、
はい、
人道回廊作りました、避難させました、はい、残ってる人間は、避難しなかった戦闘員だから全員虐殺しますっていう、今後虐殺するための、言い訳作りみたいなことなんで、はい、ウクライナがそんなもん応じられないよっていうのはそれは当然だよね。だからこれね、人道回廊人道回廊ってよく新聞の見出しで出てますけど、
はいはい、
なんかその言葉に騙されない方がいいよねっていう、なんか人道回廊をロシア側が提案してウクライナが拒否したみたいな言い方の報道があるんだけど、それだけ聞くとなんかせっかくロシアがあの人に生きるチャンスを与えてんのにウクライナが拒否してるみたいな、そんなイメージで捉える人も中にはいるかもしれないけど、現実はそういう話じゃないという、ウクライナが侵略をしやすくするためにとにかく人間どかして、どかした人間は全部自国の中へ連れてきて、それで残った人間は戦闘員だからって言ってミサイルぶち込んで殺しちゃうっていう、その下地作りみたいなことが行われてるって話なんで、だからまああのロシアのプーチン大統領が何回も言ってるように、要するに初期の目的を達するまで兵を引かないっていう言い方をしてますから、だからそういう状況の中でこの停戦交渉って、で停戦交渉の間戦闘がやめられているんだったらそれはそれでいいんですけど、交渉する意味もあるんだけど、
はい、
あの停戦交渉しながらロシアは一方的に攻撃してるからね、まあ、ウクライナも防戦してるけどね、
はい、
それはそうなんで、停戦っていうのは停戦がまとまりましたっていうところがいわゆる停戦ラインになるわけで、
はい、
ちょっとでも条件がいい停戦条件を作ろうと思ったら停戦が合意される瞬間まで攻撃を続けて、線引きのところが自分に有利になるように当然するわけで、だから交渉中、戦闘がやめばいいんだけど、
はい、
現状にそういう状況ではないし、まあ、ロシアの側が出してきてる停戦交渉団のメンバーを見ても、
はい、
とてもじゃないけれど何かを決めるような権利を持ってる人たちが来てないので、
まあ、話をまとめる気がない、
まあ、まとめる気は全然なさそうで、国際社会に対してロシアはあのロシアは停戦交渉やってますっていうことのどうやらアピールでしかないみたいですね。はい、ってなことです。
はい。なんか人道っていう単語がね、
そうなんだよ。人道っていうのがね、あの、だから日本で人道回廊っていうようなことを見出しに取ってる新聞は、それ自体で、あの、世論を間違った方向に誘導してんじゃないのっていうぐらいの認識は持っといていいかもしれないですね。
はい。ありがとうございます。ズームフラッシュでした。
今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤ヘル。 山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
火曜夜10時。
3月8日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
日本放送内田裕樹でお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここで番組からのお知らせです。辛坊さんが去年4月から5ヶ月にわたって刊行したヨットでの単独無寄港航海を記した本、風のことは風に問え太平洋往復横断記が絶賛発売中です。あ、
恐縮です。
はい。四釣りも決まり、累計1万1000部と。
え、どうも。
アマゾンでの評価も5つ星のうち 4.4 だったそうですよ。
どうもありがとうございます。
はい。風のことは風に問え。
アマゾンの評価ってやっぱりね、はい、かなり当たるね、あれ。私今、アマゾンプライムで映画見るのが日課になってるんですけど、はい、やっぱりね、アマゾンプライムの評価で 4.5 っていう映画はまず外れないね。
4.5
で4星4つでもまず外れないっていうか、はい、まあまあ面白いね、はい、3.5 になると微妙、面白いなっていうのもあれば、おいなんだこのクソみたいな映画はみたいなものがあって、星が3つになるとほぼ外れるねで星が2つぐらいになると逆に外れすぎてて面白いことがある。
あ、見たくなってしまいますね、
これ。これ映画として成立するみたいなそういうレベルのもんがありますね。はいはいはい。はい。でそれで、私の方が 4.4
ですよ。
ありがとうございます。
信頼に値する。
これが映画なら外れなしですね。
いやいや、でも本でも外れないですよ。
どうかな、これちょっとやっぱり自分の本はなかなか、
いやいやいや、
すいません。これやっぱりあのね、今出てるやつが、はい、まだまだね、全国の書店で売れ残ってるやつは初版が必ずあるはずですから、
はい、
そういう丹念に、回って見つけていただくとですね、
はい、
大変珍しい、はい、10箇所以上間違いがあるという、はい、
吉田由紀さんも登場する、
はい、吉田由紀ちゃんも登場するという、はいはい、いうことでございますんで、
はい
はい、楽しみに楽しみにというか、ぜひ全国の書店駆け回って買っていただければありがたいなと、はい、
チェックしてください。
お願いします。
そしてズームオンミュージックリクエストと題して、あなたが聞きたい リクエストソングを番組では募集しています、はい、今日は5時25分頃におかけします。聞きたい理由も一言添えて送ってください。メールの方は zoom@1242.com zoom@1242.com です。番組の感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。この後はロシアのウクライナ侵攻後サイバー攻撃が多発というニュースにズームします。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
火曜夜10時。
日本放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。ロシアのウクライナ侵攻後サイバー攻撃が多発。ロシアのウクライナ侵攻に対しハッカーが相次ぎ参戦を表明しています。ベラルーシの独裁政権に反発するハッカーらがロシアへのサイバー攻撃を表明する一方、ロシア側に立ち欧米への攻撃を掲げるランサム集団も出てきています。国の経済力と一体だった兵力の概念をデジタルが変え、秩序なきサイバー乱戦を招く恐れもあります。このニュースについてこの時間は IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、三上さん、
はい、
手元にですね、はい、三上さんのプロフィールが一枚回ってきてるんですが、
はいはいはい、
これを読んでいて、はい、なんか書いてある日本語が分かんないんですよ。
あの
専門ジャンルはセキュリティ、ネット事件、スマートフォン、ユーストリーム等のネット動画。そこまで分かるんですが次にですね、携帯料金、クレジットカード、ポイントライブ、生配信、技術請負って、何ですかこれ。
あ、いや、これはきっと黒丸が外れてるんですね。クレジットカードのポイントとかライブ配信の技術請負とかっていう。
何ですかその技術請負って。
あ、だからネット配信 の技術をやるんですよ。カメラ立てて配信してスイッチングしてっていう
のをやる。自宅からテレビのコメンテーターみたいな人が仕事するときにそれのシステム構築したりするわけ
です。ああ、まあそういう感じです。なんで私も辛坊治郎さん真似て YouTube 配信してますけど、
いやいやいやいや、
ゲーム配信を自分の
なさってますよね。
自分のスタジオで、はあ、やってます。
自分のスタジオがあるんですか。
自分の部屋 の, あのキッチン側玄関側に、ライトを立てて、はい、玄関スタジオって言ってるんですけど、
玄関スタジオかっこいいですね。
3棟のライト立てて、カメラを置いて、自分の顔を映しながらずっとゲームやってるっていうのを
言われた。ゲームやってる。あ、それで最近は本職と同様の熱量で E3-3 後発はサイプラスラスだ。何すかこれ。
ごめんなさい、ごめんなさい。これはですね、艦隊コレクションっていうゲームなんですよ。
艦コレっていう、はい、コレです。今流行りの、
まあ、8年ぐらい前からある
、ね、なんでそんなに恥ずかしそうにしてるんですか。
艦隊コレクションっていうゲームはですね、はい、あの、まあ、擬人化なんです。はい、で例えば戦艦ヤマトが女の子に擬人化してるわけですよ。はあ、で、やられると半分脱ぐっていう、はあ、そういうゲームで
三上さん何やってやってんですか。
そういう趣味なんです。はい、それのでも艦隊コレクションというのはもう実は8年以上続いてるゲームで、今でも人気があって、
ですよ、ね、
まあ、多分今日も帰ってからあの配信しながらやりますけど
平和ですね
こんな時期に平和でいいのかなと思ってますけど
いや、わかりました。ということで三上さんの話は分かったんですけども、はい、サイバー攻撃相次いでるって言って、この間なんかあのトヨタがはい、なんか部品が入ってこなくなって、はいはいはい、あの1日工場休むって話に なりましたけど、はいはい、何が起きてるんですか。
あれは、部品を作ってるサプライヤーさんっていう取引先の企業がウイルスに感染しちゃったと。で、感染したのがランサムウェアって言って、暗号化しといて戻すためには金を払えって脅される。
あ、身代金要求するってやつですね。
そうです、そうです、
身代金ウイルスってやつですね。
そうです、はい、でそれにやられてしまって、その部品供給会社のシステムが止まっちゃったんですよ。
はあ、
でそうなるとトヨタって工場がいわゆるジャストインタイムっていう、
はいはい、いわゆるトヨタの看板方式ってやつですね。
そうですね、
いうところの、
はい、あの倉庫を持たずに、そのラインの時間に合わせてトラックが少しずつ部品を持ってきて、はいはいはいはい、せーのを飛んでやる、
在庫を積み上げないっていうやり方ですよね、はい、
なので納入する側のトラックをこう動かすシステムが、はい、止まっちゃうので、
あら、ま、
納入ができない。
あ、それで工場止まっちゃったっていうことですか。
それで日本全国の工場一旦止めて、まあそれでセキュリティチェックもしたんだと。
そのランサムウェアって身代金型のウイルスってよくあるじゃないですか。
はいはい、
あの私ももう昔なんかパソコンでいろんなものを見てたら、なんかある日突然パソコン動かなくなって、
はい、
結局もう諦めてパソコン売っちゃったことがあるんですけど、ああいう時って身代金払ったら直してくれるんですか。
これがですね、あの払わないで頑張ることもできて、例えば、徳島のある病院がやられてしまった場合は、当然払いませんでした。でも全部電子カルテがダメになっちゃったので、1ヶ月以上紙のカルテを出してきてやってっていう感じで大変だった、まあ、はい、でお金を払って戻る場合も多いです。ただもういたずらで戻らないっていう場合もあるんですね。
はあ、
でも実はランサムウェアの一部の集団は、お試し解除っていうボタンがついてるんですよ。
は？
お試し解除？
なぜかというと、こっちが金払ったら戻んのこいつらと、
相手
犯罪だと思う。いや、分かった。じゃあね、一回だけはタダで戻してあげるから、1ファイルだけ選んで戻してあげるよっていうボタンがあるんですよ。それを押すと本当に戻るんで、ね、だから金払ってよっていう話になるっていう。
それしかし悪質ですよ ね、 勝手に人のところウイルスを送り込んどいて金払わなきゃって、ロシアみたいですね。
本当ロシアみたいだと思う。さっきおっしゃってた人道回廊っぽい話で、本当ひどい話だと思います。
それってロシアと関係あるんですか、そのウイルスは。
国家とは関係ないです。あの主に金儲けですから、全部金儲けなんで、誰がやってるんですか、それ。ロシアのグループってこともありますし、はい、中国だと言われている場合もありますし、これは国際的なサイバー犯罪集団です。
それどこの犯罪集団がやってるかっていうのは分かるわけですか。
分からない場合も多いですけど、大体そのこの種類のランサムウェアはこの集団ってことが分かるので、でもサイバー犯罪集団はその別にそのどこの国に属してるっていうわけじゃないので、い
や、その人たちを、そのつまりいわゆる犯人ですね、はい、犯人たちをとっ捕まえて処罰することはできないんですか。
結構処罰されてます。アジトを急、あのインターポール国際刑事機構がですね、各国のサイバー警察と協力をしてアジトを吸収して摘発って場合もあります。はい、例えば、ここ 1,2 ヶ月流行ってるエモテットっていう、
はいはいはいはい、
メールの メールで広がるウイルス。
エモテットってなんか、この番組でも解説しかけたんですが、もう何年も前に一遍流行って、一応撲滅したことになってたらまた出たっていうような話じゃないですか。
そうです。その通りです。その撲滅っていうのが、その犯罪集団を丸ごと検挙して、はい、見事にピタッと止まったんですよ、これはすごいねってなったんですけど、結局同じ種類のウイルスを使った別の集団がやり始めちゃってるので、また、再認してます。
でそれはどういうウイルスなんですか。
は
い、
それはですね、メールで広がります、はい、でメールに添付ファイルがついていて、まあ、主にワード、エクセル、パワーポイント、はい、まあ、ビジネスでよく使うオフィスって呼ばれるやつですね、でそれを開いて、開いた時に上にコンテンツの有効化ってボタンが出るんですよ、はあはあ、これは何かっていうと、中を編集するためにはコンテンツの有効化をしてください。
は
い
は
い、
要するに単に見るためだけに開くっていうやつは中いじれないですよね。
そうです、そうです、そうです、で中いじれるようにするために有効化ボタンを押すんですよ、はい、あれを押したらドン、
ドンなんですか、ドンなんですか、ドンで何が起きるんですか。
ドンでウイルス感染して、全部パソコンの中を遠隔操作できるような形で全部コントロールしてしまうので、はあ、情報を全部抜かれます。
それって昔のカスケードとかみたいなウイルスだと、はい、こうパソコンが使ってると文字が上からこう降ってくるから、はい、うわウイルスにやられちゃったとか分かるじゃないですか、はい、そうですね、今の話だったら気がつかないうちに乗っ取られちゃってるケースもあるってことですか。
そうです、ほとんど気づかないですっていうのは、昔みたいに文字が落ちてきたり花火が上がったりするのはあれはいたずらなわけですよ、お前乗っ取ってやったぞっていう、いわゆるこうデモンストレーションなんです、はい、でも今のは金儲けなのね、ずっと忍んでて、でまずやることはね、メールを読み取るんです、
はあはあ、
で例えば私が感染したら私のメール読み取ります、そうすると、辛坊治郎ズームの放送作家さんのメールアドレスあるじゃないですか、
はいはいはい、
なのでその放送作家さんに俺のふりをして、メールを犯人が送る、
はいはい、
これ私が今日発言するメモですとワードを送るんです、放送作家さん開けちゃうじゃないですか、
はい、
でウイルス感染者、
ほほー、でもそれだけだと全然儲かんないじゃないですか。
でその後に取った情報をもとに、さっき言ったランサムウェアをその後に大企業に仕掛けるということが結構ある、個人とか中小企業やってもしょうがないんですよ、
金取れないから。
金取れないから、
でも金取れるところをターゲットにして、そのメールつないでいくといろんなところの情報が手に入るからってことですね。
そうです、そうです。三上を脅したって5万円ぐらいしか取れませんけども、
いやそれは分かんないですよ、
三上
意外と隠してるです
三上が取引をしている日本放送の社員さんにランサム
を、いやそれも大したことない
ざわざわしてます。
あれまあいいや、そういう話じゃないだろうって。そうですか。
いやでもそれがね、巧妙なのがやり取り型っていうタイプで、
は
あ、引用返信するんですよ。つまりメールを私が送るじゃないですか、はいはい、それに対して相手から返ってくるときに、自分のメールが下についていって、その上に返事が書いてあるじゃないですか。
RE ちょんちょんみたいなついてるやつですね。
そうです、そうです、そうです、はい、その形でウイルスメールが来るんですよ。
ああ、そうしたら開けちゃいますね。
開けます。開けます。
確実に開けますね、それならね。そうするとどんどん感染しちゃうんだ。
そういうことです。
迷惑のやつですね、それ。
もうね、対策は、まず添付メールが来た時点で気をつける。で、はい、知り合いから来るんです、必ず。取引先とか知り合いから。
はいはいはいはい、
で、その時に、添付ファイル、まあ、最悪開けてもいいですけど、上のさっき言った黄色いバーが出てきます。インターネットからダウンロードした、これは、中を編集するには、コンテンツの有効化っていうのを押してくださいって出てますけど、これ絶対押しちゃダメ。
押しちゃダメ。
これが一番の対策ですね。
なるほどね。いや、よくわかります。よくわかるんだけど、全然話違う話していいですか。
うん、はい。
さっきのカンコレなんですよ。私よくわかんないのがね。だからそのゲームで、
はい、
まあ、ゲームに勝つと、綺麗な若い女の子が洋服脱ぐとかっていうさ、はい、それがね、私の感覚でわかんないのは、はい、いや、誰かが作ったデジタルデータじゃないですか。
はいはいはい、
ね、デジタルデータの女の子が服着てようと脱ごうと、はい、そんなもん嬉しくもなんともないと思うんですけど、はい、そんなことないんですか。
そのデジタルデータの女の子は、ちゃんとしたストーリーがあるわけですよ、
は
あ、で例えば、 ヤマトならばヤマトは超かっこいい、すごく強い女の子なんだけれども、やっぱ最終的に悲劇に遭うというストーリーのもとにキャラ付けも、それからそのアニメキャラクターの声優さんが言う喋りも、
ほうほう、
そういうのも全部肉付けされてるんですよ。で、その擬人化とか女の子が脱ぐってちょっといかがなものかっていう話でもありますけど、実は結構、海軍の軍人さんが当初かなりやってて、
ほうほう、
ってのは艦船ってもともと女性なんですってね。
まあそうですね、女性名詞ですね、
はいはい、なので結構、あの喜んでやってたっていうことがあるらしいですよ。
まあいいや
あ、そこまで聞いといて興味のない突き放し方何ですかそれ
あ、知ってますか、これ内田君っていうのは、はい、横浜国大でその大型船舶の設計やってた人なんです。
そうなんですか。
そうなんです。
船、はい、マジですか。
船を専門でやってて、まあ、最終的には深海の方に進んでしまったんですけども、船舶設計もあの一つの専攻のうちの、
それでなんで間違って日本
語を使った
んですか。間違ったわけじゃないです。間違って来たくて、
貴重な頭脳をですね、そういうところに使って日本の将来の発展はあるのかってさて話戻しますけど、
はい、
ロシアがですねとんでもないことを言い始めてですよ、
はい、
ロシアが知ってる借金は今後ルーブルで払うからみたいな、みたいなこと
にな
むちゃ言うとるわけですが、
はい、
そのロシアでなんかあのビットコイン流行ってるらしいじゃないですか。
はい、ビットコイン上がりました。でビットコインを、結構買う動きがあって、それやっぱりその
ビットコインって去年かなんかダーッと上がって、その後ドーンと下がってたんですよね。
そうです、そうです、かなり下がって低迷したままでした、
ね、
でも少し上がったんですが、実はこの数日でかなり落ちちゃいました。
はあ、どういうことですか。
ね、もう侵略前の状況とほぼ同じですね。
はあ、
まあ、なので、やっぱりそのロシアが海外との為替をいっぺんストップするって言った時に上がりましたけども、結局はやっぱお金の話だとストップせざるを得ないだけじゃなくてですね、その持ってるお金を動かすにもインターネットがなきゃいけないんですよ、
はいはい、
ビットコイン、
ええ、
でインターネットもやばいっていう話なんで、ビットコインでも逃げ場にならないってことは一つだと思います。
まあロシアの一般民衆の気持ちからすれば、これルーブルで持ってても価値がどんどん落ちちゃうかもしれないから、はいはい、とりあえずビットコインに買い得米かっていう動きはあったってことですね。
そうです、あったんですけども落ち着いちゃいました。どっちかというとビットコインみたいな仮想通貨はそういう実際の需要よりも株とか金とか為替とかそっち側 の上下の方が大きくって、
はいはい、
今だからその株価もね結構落ちちゃってますけども、それに合わせて落ちてるようなイメージが強いですね。
なるほどね、投機商品と同じような値動きしてるっていうことですね。
そうですね、だから実需はやっぱりあんまりなさそうですね、うん、仮想通貨
これからどうなりますか。
これ今ネット戦争なので、昨日面白いことがあったのが TikTok、
はいはい、
あれがロシアでのサービスをやめます。
TikTok ってもう中国初ですよね。
ですです。
で中国公認みたいな。
そうです、
はい、
で、他のねあの IT 企業とかもロシアでやめるって言って、なんかそれに合わせてやったので、まるで西欧側のような顔して言ったんです、
はい、
でも実際はそうじゃなくて
中国だろうって話ですよね、うん、そうです TikTok って。
でね、よく考えてみると SNS 各社、ユーザーがコミュニケーションで使うサービスはロシア国内止めてないです、はい、Facebook も Twitter も、
あ、そうなんですか、
Instagram も止めてないです。ってのは、うん、だってロシアの国民の人たちのコミュニケーションのたびには取っとかなきゃいけないって思いもあるから。
あ、なるほどね。
お金のやり取りはみんな止めてますけど、そういうコミュニケーションの SNS のサービス止めてないんです、その中で唯一止めたのが TikTok でこれは別に TikTok にいっぱいウクライナの戦争の映像ガンガン出てるんですよ。
はあ、
だからロシア側としても止めたいで、フェイクニュース法って法律を無理やり作って、真実の戦争の映像をフェイクニュースだと言い張ってロシアは止める。
そうですね、何が本当か嘘かはロシア当局が決めるっていうのはむちゃくちゃですよね。
なんで、TikTok がやってることは実はロシアの意向に合ってることをやってるみたいです、ね、
そういうことか。だからやっぱりあの背景でやっぱりロシアと中国の関係がやっぱ他の西側諸国より強いというところの表れだということですね。
そうだと思います、そうだと思います。
なるほどね。今日もお帰りになってからカンコレやるんですか。
やります、やります、はい、
そんなに面白いですか。
なんでそんな下げすんだ目で見るんですか 楽しい。
それは被害妄想です。
あ、それは被害妄想ですか。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
宣伝させていただいてありがとうございました。
どんどん
以上、ズームオンでした。
ありがとうございました。
3月8日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送、内田裕樹です。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さん、ゆで卵メッセージ届いてますよ。
ありがとうございます。
小田原市小田原のカツオさんです。
ひいひい。
辛坊さん、私もゆで卵グッズ使ってます。我が家のものはゆで卵をまとめて4個作れるタイプです。
うちと一緒だ。もしかして同じやつじゃないかな。
固め柔らかめを時間とお水の量で調整してできて便利なんですよね。
そうなんですよ。これよくできてますよ。
はい
はい、
ぜひね、まだまだあなたからのご意見。
ゆで卵ってさ、時間かかるからさ、はいはい、お湯沸騰させちゃって気がついたら忘れちゃってることあるじゃないですか。あの危険性がないんだよ。電子レンジだからさ、時間が来ると止まるからね。
で、しかもまた電子レンジが鳴るんですもんね、辛坊さんの場合は。
うん、
ということで、皆さんからのご意見、それからゆで卵メッセージ、まだまだお待ちしております。日本放送はフジテレビ、BS フジとともに国際社会共通の目標である SDGs について考えるプロジェクト、楽しくアクション SDGs に取り組んでいます。このプロジェクトではキャンペーンアンバサダーのファーストサマーウイカさんとともに持続可能な未来への扉を開くためのアクションを考え伝えていきます。今回取り組むのは目標6、安全な水とトイレを世界中に。そこでこの時間はこんなテーマでお送りします。雨水を再利用するシステムとは。今日はこの問題について、雨水で世界の水問題を解決する株式会社天気の天に水と書いて雨水研究所代表取締役で現在バングラディシュにいます村瀬誠さんにお電話つながっています。
村瀬さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
いや、今バングラディシュですか。
そうです。バングラディッシュのコックスバザールってミャンマーに近いところなんですけど。
ああ、一時期、ロヒンギャの難民の皆さんが結構、テント張って避難してらっしゃってんで、名前はよく聞いたことがありますが、で、コックスバザールで何してらっしゃるんですか。
で、まさにその難民キャンプの近くのホストコミュニティで、
はい。
ここは深刻な水危機、飲み水の危機がありましてね。
ええ。
学校に巨大な雨水タンクを今建設中なんです。
はあ。季節的に今バングラディッシュはどういう季節なんですか。
あ、今は寒気ですね。
はあ。寒気ってのは雨全然降らないんですか。
もう全然降らないですね。ですから今の時期は雨水タンクを作るには向いてるんですね。
あ、なるほどなるほどなるほど。今のうちに作っといて雨季に備えるっていうことなんでしょうかね。
はい、
雨季っていつぐらいからなんですか。
だいたい5月ですね。
ああ、なるほど。
じゃあ5月から9月ぐらいまで降り、ここは非常にたくさん雨が降りましてね。
はい。
1年間に2000ミリ以上、ここは3000ミリぐらい降ります。
いや、そうですよね。バングラディッシュっていうとよく雨季になって首都が水に浸かってっていう映像をよく見たりしますからね。
はいはいはいはい、はい、そうです。ですから見方変えればすごく貴重な雨がたくさん降ってるということですね。
あ、なるほど。雨はいっぱい降って水はたくさんあるんだけれども、残念ながら今有効利用されているという状況ではないですね。むしろ自然災害の元になっちゃうっていう感じなんですよね。
そうですね、日本でも雨が悪者扱いされちゃいますけど、実は雨は貴重な飲み水の資源にもなるんですよ。
そうですね。いや、そうですね。淡水資源って本当に貴重ですもんね。はい、村瀬さんはどうしてそういうことをされるようになって、今どんなことを中心にしてらっしゃるんですか。
もう40年ぐらい前からこのプロジェクトに取り組んでるんですけども、
はい。
最初取り組んだのは東京の雨水利用っていうね、国技館とか、東京スカイツリーとかね、雨水を貯めて洪水を含んで、
はいはい、
貯めた雨水を有効に利用するっていう、その土地の雨水をずっとやってきたんですけども
。なるほど。
そういう成果を受けて1994年に雨水利用東京国際会議っていうの 多くの市民と一緒にやったんですね。
はあ、はあははあ、
で、その中で、やっぱりその世界中で深刻な水問題のところに、そういう、まあ、東京の貴重な雨水利用の成果を生かしていこうということで、
ええ、
その白浜屋が建ったのがバングラディッシュなんですよ。
ははー。でも何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
もうバングラディッシュで20年以上になりますね。
へえ。
もう100回以上通ってますかね。
はあ。
私はもともと薬学の専門なんですけど、やっぱりこの深刻な水の危機を目の当たりにしましてね、
はいはい、
なんとかその自分ができることをやりたいということで、NGO として、NGO として最初スタートして、今はソーシャルビジネスという手法も使ってこの取り組んでるんですね。
なるほど、なるほど。しかし今、
はい。
コロナの時期になかなか海外でそうやって活動っつっても思うように任せないところもあるでしょう。
いや、この2年間は本当にストップかかっちゃって大変だったんですね。ただその一方で、私はそのもうそうですね、10年前ですけど、バングラデシュで一番安いタンクを開発したんですね。
はあ、
名前が雨水という名前なんですけど、
はいはい、
だいたい1トンぐらい溜まるんですよ。
ええ。
で、それを本当に貧困層の人にも買ってもらってるんですよ。
ええええ。
貯金して。
はい。
もう4600基ぐらい設置されてます。
うわ、すごいですね。まあ、
バングラデシュではもうなかなかそういう事例がないですから、今いろんな意味で注目されてますけども。
そうですね。まあ、ダム、巨大なものを作ろうと思うと、ものすごい資本がいりますが、1トンタンクをそれぞれの家が設置できれば、雨季に雨をためといたら、相当生活改善しますもんね。
飲み水の量だけだと、そんなに大量の、雨水はいらないんですね。
はいはい。
だから寒気の時だけクリアできれば、一年中安全な飲み水を提供できるんですよ。それがまあ SDGs の一つの大きな戦略になってるわけなんですね。
はいはいはい。
で、雨水ってなんかこう、都会にいると汚いイメージがありますけども、もともと雨っていうのは蒸留水なんですね。で、大気汚染の影響なければ非常にきれいな雨が降ります。
はい。
でこちらはもう層が非常に綺麗ですから、本当にそのまま飲むことができるんですね。
なるほど。
で、それで実際にもう雨水タンクをこう入れて飲んだ人からはですね、下痢が止まったとか、水汲みが解放されたとか、
はい、
でここは新保さんご存知かもしれないけど、地下水がヒ素で汚染されてましてね、140万本ぐらいの井戸がヒ素で汚染されちゃって、まあ、本来飲んじゃいけないんだけど、飲んでるんですよ。
はいはいはい。
で、それで被害が出てるんですね。で、雨水飲めば、雨水にはそのヒ素も入ってないし、
はい、
で最近はね、その地球の温暖化で、塩害でですね、海岸地帯がどんどん塩分が入ってきちゃって、地下水がしょっぱくなっちゃうんですね。
はい。
で、雨水はしょっぱくないですから、塩分も入ってないんで、みんな飲んで甘いって言うんですよ。
なるほどね。いや、それはしかし、
それで下痢も止まるっていう、
素晴らしい試みですよね。だって、まあ、途上国でやっぱり安全な水を確保するというのが本当に難しくて重要で、それがバングラディッシュのように雨季にちゃんと雨の降る場所だったら、タンクさえありゃなんとかなるわけですもんね。
で、やっぱり寄付だけだとどうしても限界があるんで、やはりそういう実際にそういうものをシステムとしてやっぱり地域の中に普及していかないと続かないんですね。
はい。
で、最初は NPO でやってたんですけど、これだけだとドネーションだけ頼っちゃうと続かないんで、ソーシャルビジネスに手法を入れて今展開してるんですね。
なるほど、なるほど。
貧しい人も貯金して買ってるんですね。
なるほど。どうなんでしょう、はい、その日本でこれを聞いてらっしゃる皆さんに言いたいこと、呼びかけたいことがあれば、はい、ぜひ。
雨水っていうのをまずその、身近な資源だと思ってもらいたいなというふうに思うんですね。
はい。
で、実は都市の水危機を救うにも非常に有効な手段なんです。国技館も東京スカイツリーもそうなんですけど、雨水を貯めることによって洪水防止できるだけじゃなくて、貯めた雨水が非常に飲料水にもなりますし、
はい、
それから普段はトイレも使いますしね、それから庭の冷気の散布にも使えます、でもちろんこういうまたバングラデシュのように、まあ、沿岸地区は2000万人ぐらい水道がないところ、
はい、
でここはもう将来も多分水道来ないですから、そういうところではこういう雨水を貯めて、その水道の代わりに雨水として使う、飲み水を使っていくっていうのは、私は非常に基本的な戦略になると思ってるんですね。
いや、おっしゃる通りですね。
で、
私ちょっと、
はい、そういう部分ですね、うん、
はい、
はい、
いや、どうぞ
どうぞ。
いや、私ちょっと
そういう部分ですね、ぜひ、はい、
いや、ごめんなさい、タイムラグがあるんで、どうぞどうぞお話しください。
はいはい、そういう意味では、その日本の、海外支援もですね、例えばこれ雨水なんかの、こう普及を支援していくのも、政府なんかももっとやってもいいと思うんですね。実は今この、今雨水タンク、学校にロヒンギャの難民キャンプの近くで今大きな雨水タンク作ってるって話したんですけど、これは対岸のプロジェクトなんですね。
はあ。
で、やっぱりそういうこうオンサイトでこう実際にそれが持続して使えるような仕組みもセットでやっていけばですね、本当にこの SDGs の目標の水危機の解決に大きく貢献すると私は思います。
そうですね。いや、村瀬さん素晴らしい活動をされていると思います。一つ自慢をさせていただくと、私もですね、自宅に150リットルのプラタンクを設置して、はい、雨どいから水を引いて、水やりとか、はい、もし断水した時のトイレ用の備蓄はしてるんですけど、
はい、
本当に雨水きれいですよね。
はい、辛坊さんね、運動雨したときに、それ雨水をダイレクトに、何ですかね、バットでも受けてね、
はい、
これ一回コーヒー飲んでみてください。すごい美味しいですから。
ああ、やってみます。いや、まさにおっしゃるように、雨水って天然の蒸留水ですもんね。
江戸時代に貝原越権っていうお医者さんがね、
はいはいはい、
この雨水は非常に安全で、お茶や薬を煎じて飲むべきって言ってるわけですね、昔から。で、例えばオーストラリアなんかでは、タスマニアは雨水をボトルにして売ってるんですね。
おお、なるほどね。その貴重な水をじゃあ無駄に捨てちゃうっていうのももったいない話ですね、はい、ということで時間が回りました。村瀬さん、はい、ありがとうございました、はい、なかなか大変な中ですが、はい、ご活躍ください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、村瀬さんでした。さて、今日3月8日火曜日は国連が定めた国際女性デーです。そこでこの後夕方5時30分から SDGs の17のゴールの中の一つであるジェンダー平等を実現しようについてファーストサマーウイカさんと一緒に考える特別番組ファーストステップイン国際女性デーをお送りします。第1部では政治、芸能、医療など様々な分野で活躍するゲストをお迎えし、リスナーのあなたと一緒にジェンダー平等の社会を作るにはをテーマに考えていきます。こちらもぜひお聞きください。以上、ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、川崎市の川崎うさぎさん、秩父市のマサさん、文京区の小石川の旦那さん、お三方からのリクエストで、ザ・タイガース、君だけに愛を。
ありがとうございます。
君といつまでもでもよかったんだな。
いや、哀愁がすごいですね、この曲だと。
いや、いい曲だね、
はい、
はい、私の青春サウンドの一つでございますが、まさかゆで卵でこれがなんか本当にジュリーごめんみたいな感じですけどね。はい、いうことでございました。
はい、
どうぞ。
はい、日本放送、この後はファーストサマーウイカさんのファーストステップイン国際女性デー第1部パート1をお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップは、コメンテーター数量政策学者の高橋陽一さん、 取り上げるニュースは韓国大統領選挙の行方、政治学者の岩田篤さん、電話で出演です。
誰？
岩田篤さんです。
あ、岩田篤さんね、はい、はい。
それから東日本大震災、福島第一原発事故から11年、コージーアップレポートなどをお送りします。
いや、さっきのね、バングラデシュからの電話でいろいろ教えてくださった方の中で、はい、突然あの貝原駅県というか貝原駅県というか江戸時代のあのお医者さんの話が出てきてですね、はい、私あの貝原駅県っていう先生のですね、養生君っていう名著があるんですが、はい、これが愛読書でですね、はい、やっぱね、江戸時代の人の言ってることをもう、あ、やっぱりその通りだなと思う。人間ってな、100年経っても200年経ってもそんなに変わらないなとつくづく思ったりなんかしておりますが。で、この番組は
明日はですね、関平さんがいらっしゃいます。
関平さん、ちょいやばみ。あんなことないですか。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
内田裕樹でした。
明日も聞いて、ちょうだい。